新聞熱血取材。この番組は奈良日日新聞の熱血記者ミスター藤田が奈良で活躍する話題の方々をフォーカスし、 FM ラジオを通じて取材の模様をお伝えしようという試みです。毎月第1週目はノブレスグループ河合範子氏、第2週目はヒロコーポレーション向山隆博氏、第3週目はアクティブエナジー西野光弘氏、第4週目はアルファコーポレーション米田昭一氏をフォーカス。奈良日日新聞は明治31年8月7日創刊。奈良県民と共に歩み、平成30年には創刊120周年を迎えます。現在は奈良に特化したニュース情報を届ける週刊新聞という新しいジャンルを切り開いています。
奈良日日新聞熱血取材の時間がやってまいりました。今月は第1週ということで、ノブレスグループの河合範子代表に来ていただいております。どうもいつもお世話になります。ところで代表、安堵町の人間国宝なんか近代陶芸の巨匠と呼ばれます富本賢吉記念館のリノベーションを手掛けられると聞いているんですけれども、
はい、縁がありまして、はい、富本賢吉さん そのお屋敷を、お預かりすることになりまして、はい、でまあ、そこをですね、宿泊施設とか観光スポットにできないかなと思って、はいはい、まあ、日夜今悩み続けているんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、で、あの歴史オタクの私はですね、はい、富本先生の素晴らしさ、はい、それから富本先生でやってこられたことをですね、業績をこう歩んでいかないといけないんですけど、はい、その前にですね、古いところで立ち止まってしまいまして、あの安堵町がこう川がたくさんあるところなので、大和川水系のところにですね、はい、どっぷりと使ってしまいまして、今、はい、大和川すごいとかですねで昔は、古代は川地湖と大和湖だったの、はい、川の流れをこうずっと辿っていくところのこう一番の上流のところに、初瀬川とか、はい、桜井の文化、それから、あの箸墓古墳だとかですね、はい、そういう古墳群に行き着きまして、うん、で今の大和川に今、はい、惚れ込んで入れ込んでいます。
あ、なんかあの代表は昔はあれなんですね、あの奈良自体が湖、奈良盆地自体が湖だったんじゃないかなと言われてるようですけれども、はい、
あのランドサット、はい、衛星から見た地図ですよね、はい、でそれにちょっと色分けして、海抜10メーター以下とか、うん、海抜30メーター以下とか、はい、っていうような形で表現するとですね、あの今の地図でも大和盆地ってこんなに標高低いのねっていうのがこう浮かび上がってくるんですね、はい、でそこにこう亀の瀬って言われる王子町のところに高台があって、そこが天然のダムみたいな形になっていて、はい、でそのこちら側、あの東側、奈良のあたり、今は大和平野とか大和盆地って言われてるところが、うん、ずっと湖だったと言われてる。で、そう言われてみると、その万葉集とか、はい、古事記、日本書紀ですね、はい、奈良が発祥の地なの海の話とか、例えばカモメ立ち立つとかでね、そういう言葉が出るんですけど、これ意外と本当に大きい湿地帯と湿原と、はい、それからこうすぐそばに海原が近づいてたんじゃないかなっていうのがこうぼんやり見えていくんですよね。でさらにはですね、ギルガメシュ叙事詩っていうね、はい、西洋のっていうか、あの中近東ですけど一大叙事詩があって、でそれは人間が森林を切り開いたがゆえに大洪水が起きたと、はい、要するに森が防水ですよね、水を貯める力、はい、保水力を作ってたんですけど、人間がその森を切り開くことで、はい、ダーッ って大きな反乱が起きるというようなことがあったんです、はいはいはい、でよく考えてみると奈良盆地も実は人間が森を切り開くことによって土砂がずっと流れ込んでいって湖が盆地に土砂で埋まっていったのが今の平野なんじゃないかっていう話が、
なるほど、理にかなってます。またその土砂が大和川を通じて大阪湾に流れ上町台地を作ったということはもうこれね通説、まあ、一般的にね知られてるお話だと思うんですけれども、
その通りです、その通り、
はい、ですからね大阪湾にはほとんどがもう海だったらしいですね、は
い、そうみたいですね、はい、まあだから今あの、南海東南海の地震の時に大阪が水浸しになるんじゃないかって皆さん危機感持ってらっしゃるのも、はい、まあ、そんなところが実は理由にはなってるのかなと思います。
そうですよね、うん、でも大和がいたら先ほどの富本健吉さんの話なんですけど、要はあの陶器作るのもですね、先に作るのも川の底の
土ね、
土をね使ってらっしゃったと、非常に大和が縁があります。なんかあの影響を受けたバーナード・リーさんと一緒に大和川で魚釣りされてたとかいう話も聞いておりますんで、でその帰り際にですね、アンデの風景、まあ、なんて綺麗なんだろうというようなところで思い描いた書も残していらっしゃるというふうに聞いております。
まあ確かにあの産砂 の、はい、あの景観を残したいっていうふうなことを、はい、あのすごく深くお考えだったと思うし、うん、それは実際作品になってると思うんですね、うん、で富本さんご自身が村のことをすごく愛されていて、なおかつ自然にものすごく共感を覚える、だからこそあのイギリスへ行って、はい、アーツクラフト運動に、うん、あの邁進されるんですけど、うん、富本さんの見てらっしゃるビジョンっていうのはね、うん、すごくすごく先まで見通してらっしゃるような気がします。だからね、うん、私の今の、はい、努力ではですね、そう簡単に富本先生のお考えのところまで至れない、あまりにも深い
そうですね、でもやはり天才ですよね富本健吉さんという方は、多分何やってても成功されたんじゃないかなという気がします、本当に、
うん、あと天才はやっぱり類は類を呼ぶっていうか、はい、友は友を呼ぶんだと思うんですけど、はい、富本さんも素晴らしいんですけど、はい、親友の今村荒尾さんがまた、
大阪大学の、ね、はい、第5代総長ということで、今の総工大学にされたのも今村学長の時だというふうに聞いてらっしゃいますね、
そうですね、で、はい、安堵町の町長室にはですね、はい、火を新しくする日清っていう軸があって、字は今村先生、はい、で絵は富本先生が二人して共同で描いてらっしゃるというね、はい、素晴らしい作品があって見惚れて帰ってくるんですけどね、はい、でその今村先生が日本を新しくするっていう言葉を使われたのはすごい大きな意味あるなって私思うんですよ。
素晴らしい関係ですね、同級生、
同級生、同級生
ですよね、同級生で、もうお家も本当に100メートルぐらいしか
離れてないですね、
離れてなかったというふうに、
で、なあの何よりも富本先生が亡くなられる時に脈を取られるのが今村先生なんですよ、はいはい、でそういう意味でもだからおぎゃーと生まれた瞬間から亡くなる瞬間まで遠く離れて住んでる時代もあるけれども、すごく親友だったんだろうと思うんですよ。そんな人間関係なかなかないと思うんですよ ね、
羨ましいですね、いや本当に、
いや本当そうですよ、
そういう関係というのは素晴らしいな、うん、しかもねお二人ともすごいね名を残された方でらっしゃいますんで、
でお互いねすごく高め合ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですね、で先ほどの今村先生が阪大総長で総合大学にされたっていう話があるんですけど、はいはい、今村先生は海徳堂っていうね大阪にあった江戸時代の塾をですね、戦争で燃え残るんですけど、そこにあった文庫っていうか書庫をですね、全部、阪大に買い取って、でそれを基本にして総合大学にされるんです。
あ、それは知りませんでした。あ、そう
なの。で、懐徳堂っていうのは懐に、はい、あの徳、徳川家康の徳を抱く、はいはい、で町人の大阪商人、大阪の町人のです道徳の規範になるんですね、うん、で、商売とは格あるべきっていう意味で、はい、まあ、公共の取り組みだったりとか、うん、はいはい、ルールのあり方みたいなことをずっと江戸時代に研究してた人がいてて、うん、でその人たちの残した研究成果と文献を阪大が拾って、はい、その後に 法系学部、法律部と経済の学問を作られるっていう歴史がある
んです。歴史があったんですね。そ
うです。で、はっきりとご自分でも、はい、適塾が阪大の医学部を作ってきた流れがあるとすると、はい、この開徳堂は大阪の聖人道徳が阪大の経済を作る、経済学部、法系学部を作るんだとおっしゃる。
すみません、新しい発見がありました。
いえ、そう言っていただけると。いや、で、それはやっぱり、はい、単に医学だけやってらっしゃる方と違う。はい、やっぱりすごく富本さんのような文化にすごく憧れを持ってらっしゃる、で、うん、名を残されては親友がいてこそね、はい、開徳堂の価値が分かったんじゃないかなと思うんです。
そういうことですね。
もちろん今村家はね、代々素晴らしい方出るんですよ、でその教養もものすごくあると、はい、思うんです、はい、でもやっぱり友人関係ってすごく大きいんじゃないかなと思うんですよ。
うん、ねえ、まあ、話がだいぶ富本健一さんの話になって、富本健一さんは次回来月なんですけれども、うん、安堵町の西本、
はい、
安弘町長をお招きいたしまして、ね、トークをいただくということになってますね。富本健一さんのお話の辺はこの辺で、また次回の楽しみにしたいと思うんですけれども、代表は今その大和川の話です、でですね、なんかいろいろ考えていらっしゃることもあるとお聞きしているんですけれども、
大和川は、はい、一時期日本一汚い川ってっていうふうに言って
ですよね。残念なことなんですけど、
う
ん、
そう、臭いとかですね、はい、でダサいっていうようなイメージがあったと思うんですけど、はい、私はですね、もう千と千尋の神隠しの映画を見た時に、うん、もう本当にごめんなさい、川の神様ごめんなさいっていう映画だと思って、私もすごく反省したんですね、はい、でそれは自分が足元で歩いている伊佐川神社の伊佐川の話だなと思ったんです、はい、あれね、はいはいはい、で大和川にやっぱり伊佐川流れ込んでるんですけど、下水になっちゃいますよね、で川の神様がいらっしゃった時代と違って川を下水扱いしたことに対してね、すごく私自身も反省している。で町の方々も結構、残念だなって思ってらっしゃることがあって、今、水質改善がすごく取り組みが進んでいて、はい、で全国の土部からですね、はい、3つぐらいランキングが上がって、はい、今水質が日々改善される、はい、一番改善された川になっているというふうには聞きました。
元がねかなり
いやいやいやいやいやいや
でもね、昔からそのなんか水に流すっていうのも、要はあれ川に流すと、
あ、そうですね、
いうことなんで、やっぱり昔からなんか都合の悪いこととかそういったものが流すようなところあったんでしょうね。それが現代まで引きずられてきた。まあね、昔はね、そんなね、残すようなことなかったと思うん
ですね。そうですね、うん、で、あと同時に昔はですね、やっぱり田んぼに水を入れているので、自分たちの食料になる水なので、で命をいただく大切な水っていうイメージもあって、はいはい、だから水から利益を得る、うん、利水の思想があったと思うんですね、はい、先ほどバーナード・リーチと魚釣りしたっていう話ですけど、海がないんだから絶対川で釣ってるはずで、
ですよ ね、
はい、でそういう意味では治水から利水っていうか、はい、利水の考え方がなくなったことがですね、うん、大和川を汚くして下水にしちゃったんじゃないかなと、
でそうですよね、大和川ってやっぱり水量が少ないから、例えば飲料水にもできませんし、電波との水としてもなんか非常に貧弱というふうなことなんで、なんかなかなか使い、まあ、利水がなかなかしづらい川、うん、
でも昔はですね、はい、その川の水を使って田を耕し、はい、ではっきり言えば箸墓昆布もそうですし、はい、それから飛鳥村もそうですし、それから磯の神さんもそうなら、はい、鍵唐子遺跡、それさらにはですね、はい、大阪に行くと、はい、この大和川の水系のそばに、はい、仁徳天皇陵とかね、はい、大きな古墳群がどんどんどんってあるっていう意味では、はい、私はこの大和川はですね、はい、日本文明のチグリスユーフラテスだと思うんですよ、文明の
発祥の地、
そうです、ナイル川とかですね、はい、もういろんな文明は川から生まれてますよね、日本文明も実はこの大和川水系から生まれてきたと思うんですよ。
いや、それ間違いないと思います。結局例えば飛鳥藤原京なんかもそうですね、河原なんかも結局大和川を使って運んで、だから文化物が全部その川を伝って、まあ、大陸の文化もいわゆる 川を伝って入ってきたと。
そうです、
文化を育んだのが大和川だと言っていいと思うんですね。
そうなんです、はい、で柏原の方に縄文時代からの遺跡があって、はいはい、でその古墳から出てくるね、はい、ローマガラスがあるんです、杯が、
はい、
でそれは紀元前のローマで作られた化石、あのガラスなんですけれども、はい、それが柏原の古墳から出てくるっていう意味でもね、はい、絶対海のシルクロードを渡ってね、で川地湖大和湖を上がって、はいはい、で柏原にたどり着いてると思うんですよ、はい、そういう意味で言うと今はちょっとあの盆地になっている大和平野の、うん、大和盆地の景色っていうのは実は満々と湖が溜まっていたっていうふうに感じるとすごく違った景色が見えてくるんじゃないかなって思うんです。
そうなんですよ。いやだからよくですね、あの昔は大和川の水が非常に発達してて、まあね、安堵町もあの例えば先ほど富本健吉さんや今村荒夫さん、まあ、その前 お父さんの今村金蔵さんとか、ね、著名な方輩出されてるんですけども、やはりそれはあの水運を使って文化が入ってきたということをおっしゃってて、でさらにその先行きますと田原本、ここはまあすごい商売の町として、港としてもこれは非常に栄えたというふうに聞いてますんでね。だって今も川ダメじゃないですか。で私一つね、例えば昔のねその水運というか船をねなこう観光でやりはったら面白いに違うかなと勝手にちょっと個人的に思ったりするんですけども、
あのね亀の瀬っていうところが王子町にあって、はい、あそこがね、はい、難所で、結局あのぐっとに天然のダム湖みたいになってるんですね、大阪へ落ちる前にこう、はい、あの瀬があって、はい、でそこで船を乗せ替えるっていうところがあって、はい、そこが交通の要所になってたらしいんですね、はいはい、で西安堵の方々もそこに出資してですね、
はい、
船 の交通やって水運やってたらしいんですよ。だから決してその文化だけじゃなくて金儲けにものすごい結びついてたらしいんです。だから安堵町の富っていうのは実は水運と結びついてたらしい
ですよね、はいはい、だから本当にね川と非常に深い、まあ、本当に奈良は大和が川ですよね、本当に。
で逆に、まあ、奈良市からいてたらわからないんですけど、はい、南の方は、うん、南部の方々は、やっぱ大阪向いてらっしゃるんですよね、
はい、
だからさっきの富本さんは、はい、京都行かれましたけど、はい、今村金蔵先生は阪大ですよね、
はい、
大阪で活躍される、
はい、
でやっぱり、たくさんの奈良の企業が大阪へ行って成長してるんですけど、はいはい、奈良と大阪ってもっと切っても切れないような関係がこの大和川水系を見ているとあるんじゃないかなって思うんですよ。
そうですね、まあ、一時期ね大阪でしたかね、奈良は。
あ、そう、堺県の話ね。そうですよね、これも今村家の話です
よ ね、これね先ほどもあの今村荒夫さんの反対でお父さんが、まあ、奈良県を再配置されたと。実はね来年奈良県再配置されたのが130年。
あ、そうなんですね。
私もつい調べた1887年でしたかね。
堺県からまあ奈良県に変わるんですけど、はい、で堺県っていうのは結局大和川流域で一つの県を作るっていう、はい、それはそれで一つの発想だったと思うんですけど、はい、まあ、悲しいかな、水害、
はい、
大和川の水害で大阪とは嫌だ、奈良市とくっついて、ね、奈良県になるんだっていう形になるんですけどね、はいはい、でもあの切っても切れないご縁っていうものが存在するなら、
はい、
自治体の行政の在り方とはまた別にその川を伝って一つの流れ、観光交易圏みたいな交流があるとすごく素晴らしいんじゃないかなと思います。
そうなんですよね。だから大阪とねその川大和川を使ってとかね、大和川のその利水という部分ではねなかなか進んでませんので、なんかそういうのをね考えられる、まあ川合代表実業家でございますので何かその辺のところを考えていただければなとも、
はい、ありがとうございます。あの一つはやっぱりですね、はい、利水という考え、水から恵みをいただくっていうことは、はい、今表すとどんなことなんだろうと、まあ、田んぼっていうのはもちろんあるんですけど、はい、一つはですね景観、水辺の景観を、うん、あのずっとサイクリングロードを作って奈良から大阪へ行くとか、はいはい、それから、亀の瀬のその急流があるところは、はい、河原を歩いていく沢歩きをするとか、はいはい、まあ、いろんな観光開発のあり方はあると思うんですね、うん、はい、でもう一つがですね、はい、今流行っている近代の先生、
はい、
近代ナマズがありますけども、ナマズ文化、ナマズの養殖とかですね、
はい、
その、水を利用した漁業をですね、はい、できないかなと。ナマズやっぱり安堵島でですね、2メーター超えるナマズ取れるらしいんですよ。
いや、2メートルでしたな、うん、安堵町で。
そう、
山とかにナマズ多いんです。
多いんですって。 でそれ釣ってきたって言って、それ逃がさないで食べさせてくださいよとかって今言ってるんですよ。で釣りに行こうかなって思ってるんですけど。
あ、そうなんです。でも日本産のねナマズってな食用としてどうなんでしょう。
いや泥吐きしたらね、はい、結構美味しいんじゃないか。だってあの近代ナマズもですね、実はもともと琵琶湖のナマズですよ。
あ、琵琶湖ナマズですか、うんうん、琵琶湖ナマズ、
うん、で、はい、その琵琶湖のナマズを、はい、近代の先生が釣ってきて、はい、で一時期、はい、そのハマチの餌をあげたと、はい、でそうするとメキメキ大きくなって美味しいのができたっていう話なので、はい、だから逆に言うとあの今近代さんが一生懸命頑張っておられるようなことをですね、うんうん、習ってできないのかなと。
あ、そうですよね、うん、ナマズで思い出したんですけども、いや私も実は昔もう20年ぐらい前なんですけど、あの岐阜県の川江村いうところがございまして、これ本当富山県との県境で非常に山深いところなんですね。そこにダムでナマズ飼ってます。これはアメリカ産らしいんですけども、アメリカではキャットフィッシュって呼ぶんですかね、なんか食用でも食べてるらしいということで、そこで養殖されておりまして、でナマズの身は非常に白いので、で食べた身質がですね、あのトラフグ、
あ、いいです
ね、高級魚のトラフグによく似てるいうところで、あのカワフグという名前をつけて大々的に、まあ、その当時関アジ関サバとか流行った時期なんですね。それにあやかろうということだったと思うんですけれども、カワフグというネーミングで大々的に売り出しまして、で私もそこで食べました、
はい、
確かに身フグに似てました。
淡白で美味しいじゃないですか、はい、うん、確かに癖がないっていうのは聞くんですよね、
はい、
で一時期ね、はい、ベトナムから輸入してたらしいんですよ。
あ、そうでした
、うん、だけど、はい、それはベトナムはですね、はい、なんか抗生物質が多いっていうことで結局輸入を止めちゃったらしいんですね。
あ、
で実際判断にベトナムに行くと、はい、ベトナム料理でナマズは鍋で出てくるんですよ。
いや、そうなんですね、うん、だから食用としてのナマズって普通にありなんですよね、うん、
で大きくなるし、はい、身も厚いし、はい、私自身はですね、早くナマズ、憧れのナマズにいつ出会えるんだろうって思って、誰か釣りに行ってくれないかなっていうのは待ってるんですけどであの天ぷらもできるし、はい、で何もその、蒲焼きばっかりじゃなくてね、はい、ハンバーガーの中身にも全然合うと思うし、はい、それから白身魚ですから、はい、あの西洋料理、フランス料理とかの、はい、あのあれムニエルにしても全然いいんじゃないかと思ってる。
ああ、そうなんですね。大和がそんなに生で私知らないんですけど、いるんですかね。
いるらしいですよ。
いや、それでしたら大和川ってね、あの全然釣りとか今ダメじゃないですか、
はいはいはい、
でもこうね、一応大和川沿いにもね漁業組合とかあるんですね。
あ、そうなんです、
不思議なことに。
そうなんです、ね、
はい、だから漁業なんかやってないんですよ。ただまあ、大体川湯の漁業は釣りなんですけれども、うんうん、もしナマズ釣りとかがね流行ればですね、またこれ地域振興にも、
あ、そうですよね、
つな、ね、がりますんで、
うん、ね、ナマズ
なんか
ね、 ね
2メートルのナマズなんか釣ろう思ったらすごい。
そう、天然ナマズフィッシング ね、 ね、これもね、これルアー、ナマズルアーってあるらしいんですよ。
あ、実際あるみたいですね、
うん、だからそれもやっぱり観光振興すごくいいと思ってるんですね、
本当に釣れるんでありましたらね、誰かちょっとプロの方でもやってもらって、ナマズバーでナマズと、
そうそう、うん、であのすぐそばに郡山さんは金魚一生懸命育ててらっしゃるじゃないですか、はい、
あ、郡山の金魚、
うん、ああいうところのイケスでね、はい、ナマズの釣り堀があってもいいと思うんですよ。
ナマズの釣り堀で、はい、で釣ったやつをてっちりみたいな形で
そう、
ね、刺身でもいけてましたけどね、
う
ん
う
ん
はい、だからそういうようなあの、はい、水産資源、
はい、
海のない川しかない奈良県ですが、はいはい、漁業で儲けるっていうのはあるんじゃないかと思うんですけど、
いいと思います。
ありがとうございます、
うん、やっぱそういった施策が必要だなと、うんうん、一応ね、先ほど金魚とか、まあ、鮎、アマゴも県の魚になってるんですけれども、ね、なかなかこうね消費が拡大してない部分もあるかなというふうに思うんですね、うん、
でも近代さんのね、はい、あの近代マグロなんかすっごい流行ってるじゃないですか、はい、だから逆に言うと近代ナマズっていうのもいいですけども、はいはい、もうちょっとブランド化してね、
はい、
あの聖徳太子のあの周辺でですね、はい、太子ナマズっていう名前でですね、
はい、
あのひげ生えたこう、はい、ナマズの顔をした、はい、こうなんていうか、
はい、
絵を作って、
はい、
ブランド化して、
はい、
全国全世界にナマズの養殖で売って歩くっていうのはどうかなと思うんですけど、あ
の大使のお名前つけたらね、そんな安売りはできないで普通の3倍か4倍ぐらい俺らつかないつかない。
いや、いいと思うんですよ大使ナマズのかば焼きセットって、かば焼きはですね
食べるときはもう心して食べないといけませんね
でもあれが大使美味しいと思うんですけどね、
はいはい、でも実際美味しいらしい、美味しい、私も食べたんですが美味しいです、あのこの癖がない味ですね。あれは何の料理でも逆に言ったら、例えば天ぷらとかですねしても全然いけると思いますし、
古代の話に返すとですね、うん、遺跡発掘すると当時の人々は何食べてたんですかって出てくる時にね、はい、そのさっき言った鮎とかね、はい、船とかもあるけど、はい、ナマズにタニシ、はい、いっぱい食べてたんですよ、はい、でタニシっていうのもあると思うんですよ。
タニシも食べますよ。
どうです
か、ね、今でも。
そうそう、
今でもね、どこでしたかね、そこの、うん、東大寺の近くにある、うんうん、イタリアンで、
あ、はい、
なんかね、タニシを使いたいからいうことで、うん、漁業組合の方にね、連絡して、タニシと川に入ってタニシ取って言うてはりました。
あ、そうでしょ、はい、いや、で、エスカルゴタニシだもん。はい、だから、はい、そういう意味で言うとね、もう少しね、はい、川魚とか、はい、川貝っていうものにね、フォーカスしてですね、作る漁業に奈良県も変わるべきなんじゃないかな、はい。
そうですね、やっぱ川を利用して作るという発想ね、あってもいいと思いますね。
そうですね。
でないとね、せっかくの大和川はもったいないです
ね。そう。で、そういうふうに思うと、うん、下から3番目ではなくてね、はい、もっと水をきれいにし、きれいなきれいな大和川から取れた美味しいナマズとタニシを食べてください、はい、って地産地消に結びつくんじゃないですかね。
面白いですよね。安堵町の特産品。
あ、そうそうそうそうそう。
ね、新しい食材。はい、
ええ。
どうしても奈良はね、やっぱ肉、野菜はあってますね、どうしても魚がない。まあ、アユ、アマゴはありますけれども、ね、やっぱり他の、ね、食材と比べるとなかなかというところもあるかと思いますので、
ぜひぜひぜひ安堵町の町長に提案しようと思いますので、
廃止なまず
よろしくお願いします。協力してください、藤田さん。
じゃあ今度お話、あ、今度またお会いできるかと思いますので、その時十分お話
ぜひぜひ
いただければなと、はい、いいかと思います。
もう残り少なくなったんですけど、はい、次回の時にですね、はい、もう一つプレゼンしたいなと思ってることがありまして、
はい、
それがそのさっき今村先生の話と富本先生の話しましたけど、はい、映画にならないかなと思って。
いいですね、映画。
特にですね、今村荒尾先生に今私本当に憧れてるんですよ。
いいですよね。私ね、いわゆるレントゲン車、
はい、
あれを考案されたんですよね。
そうです、そうです。
いや、びっくりです
よ。よくご存知です、ね。
いや、ちょっと私もちょっと安堵町のですね、今その偉人物語というのに関わっておりまして、
は
いはいはい、今それを作らさせていただいて、それだと今村先生、荒尾先生のことを調べたら、それにつきまして、レントゲン車を考案されたと、はい。だから今ね、普段そこで見るレントゲン車と、あれ今村荒尾先生。
そうです。で、何よりもですね、結核の病理学会は3000人お医者さんいらっしゃいますけど、そこで結核の病のあれに貢献した方はですね、今村賞っていうことで表彰され
て、
だからそういう意味でも、本当に全日本のお医者さんの中でも今村先生はもう本当に尊敬されてる方
ですよね。
はい、はい、だからそういう意味でもね、郷土のね、誇りになる方をもっとフォーカスできたらと私も思いますし、
はい、ぜひとも
次回今村先生の映画で、
はい、
よろしくお願いいたします。
映画作りですから、まあ、ロマンがあって楽しみですね。はい、すみません、今日はノブレスグループの河合範子代表をお招きして、まあ、あっという間の30分でございました。本当に楽しいお話ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。
新聞熱血取材、今回は熱血記者ミスター藤田がノブレスグループ河合範子代表にお話を伺いました。次週はヒロコーポレーション向山隆弘代表をフォーカスします。どうぞお楽しみに。